それではお祈りをします。慈愛深き天の神様、今日も私たちを主の礼拝に導いてくださって、共にここにイエス様を中心とした神様、この礼拝を捧げられることを心から感謝いたします。御神様、あなたは目には見えませんが、私たちの魂の中に、心の中に、またこの世界のすべての中に臨在してくださる神様、愛を持って私たちを導き進んでくださるところの、この神を礼拝できる恵みの上に心から感謝いたします。どうぞ主よ、この礼拝の中に一人一人が神様の御言葉の前に、私たちが心からアーメンとそのように昇和できますように導いてください。どうぞ沖縄中のすべての教会のうちに、日本中のすべての村々、乾燥に至るまで、島々に至るまでの教会のうちに、また自由に礼拝することのできないような国々が、神様たくさんありますが、そういう国々の中にも神様の御手が豊かに注がれまするように、主イエスキリストの豊かな恵みに委ね、皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書をご一緒に開いてまいります。新約聖書の使徒行伝、使徒の働き、第2章の41節から最後まで、じゃあ取り付けて読んでいただきますが、使徒の働き救われる人々を加えて一つにしてくださった。はい、ありがとうございました。今日はこのエルサレムの教会についてですね、ご一緒にここから見ていきたいと思いますが、聖霊が降臨されて、聖霊が下ってですね、で教会が誕生いたしました。でこのイエス様が、聖霊が下るときに、あなた方は力を受けます。そしてユダヤ、サマリア、地の果てまでと、こういうふうに言われて、福音は広がっていったわけですけれども、今世界でですね、伝道の実が広がっている。まあ伝道の実というのは、どれぐらいこの人々が福音に応答するかという、この実が広がっているというんです。これは、ジョナサン・ラムというケジックの説教者が語った話ですが、その中にですね、毎日世界では何万何千という人々がイエス・キリストに立ち返っている。そして毎週1600の教会が新しく建てられているという、こういう状況が報告されています。毎日何千何万の人々が救われている。教会が1年間に1600の教会ができている。逆にまた教会がですね、イスラムの国によっては教会が破壊されたりしているんですが、しかしそれ以上にまたその地域ではね、宣教が広がっているということが言われます。でこの中には、1日、3000人人が救われたということが書いてあります。また4章の4節の中には、5000人の人々が救われたと。イエス・キリストを信じて立ち返った人々が3000人、5000人と、そういう奇跡が起こったと。今日はこのエルサレムの教会に何が起こったかということをですね、ご一緒に見ていきたいと思います。まあエルサレム教会は全ての教会の、親教会と呼んでもいい教会だと思います。このエルサレム教会は何が大事だったかということをですね、ここから見ていきますが、その中に2章の42節の言葉を見ると、彼らは いつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと書いています。このエルサレムの教会はですね、人たちの教えを学んだ教会であったということです。もしこの人たちの教えに反してですね、まあ自分勝手に聖書を読んでいたとするならば、その教会は混乱して、まあそれがずっとこのエルサレムで始まった教会が、今日までこの間違った教えが続いてきたと思うんですが、しかし、この教会は、エルサレムの教会から始まったこの教会は、今日続いてというのは、それは使徒たちの教えを守ったということです。中国の国はですね、毛沢東の時代に、家にあったこの聖書を全部その没収してですね、それを焼いて、もはや中国には聖書はないだろうと言われた、そういう時代が毛沢東の時代にありました。しかし今はどうでしょうか。中国ではですね、聖書が販売されるようになった。そして命の水計画、世界中から聖書がそこに届けられている。この全てをなくしようとしたその働きもですね、それはできなかった。しかしクリスチャンの数はですね、共産党員よりも多いんだそうです。ですから中国政府は大変それを恐れていてですね、昨日の朝日新聞を見ると、中国の教科書には神様とか聖書というものが全部削られている。今年の改訂された小学校向けの教科書から、外国文学の中の神様や聖書などの表現が削られたと。そして、例えば、この外国の文学のアンデルセンの童話物語の中で街売りの少女とかですね、あるいはまた星の流れる落ちる時、魂が神様のもとに行くようにという、まあ、そういうセリフもですね、言葉も、それが取り除かれている。ロビンソンの漂流記の中で主人公がこの難破船から3冊の聖書を持ち出す場面は、数冊の本というふうに、聖書というのがなので数冊の本に変えられている。ロシアの小説家のチェフォーの作品のワニカでも、教会のでの祈りやキリストのが省かれていると。まあ、それぐらいですね、今、中国の中にはね、この教会に対する迫害が、教会が、十字架を立てる教会が壊されたりしているような、そういう状況に今あるんですけど、しかしそれは、神様はやがてこの中国のこの現状をですね、かつての毛沢東のように変えてくださる時が必ず来ると、私たちは信じます。ジョン・ストットというイギリスの有名な説教家がですね、第1回の日本伝道会議に、まあ、今から45年前に来ました。私も京都で行われた、この会議にですね、沖縄から50名ぐらいの牧師たちがそれに出たんですが、その中で彼がですね、生きている教会というのはどういう教会かというテーマで、生きている教会はそれは学んでいる教会であるというふうに言われました。この2000年前の人たちの教えを受けた教会は学びの教会であったと。42節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと。人たちの教えを学んでいたと。信仰という根というものは非常に大事でして、2017年の教会の標語を、まあ、おそらく皆さん忘れていると思いますが、その2017年の教会の標語はですね、聖書 の箇所は、コロサイの手紙の2章の7節の言葉でした。その2章の7節の言葉というのは、リビング訳でですね、キリストに根を深く下ろし、そこから余分を吸収しなさい。主にあって聖書し続けるという。このリビング訳からですね、2017年はそれを取りました。キリストに根を深く下ろし、そこから養分を吸収しなさい。キリストにしっかりと根を下ろして、そこから養分を取って、私たちは霊的に成長していくんですということでした。教えがないとですね、根がないと長続きしないんです、信仰というのは。私は今、ケジクの説教者の説教集をですね、今読んでいますけれども、イギリスの著名な説教者たちです。この人たちがどういう説教をしているかということを見ながら、自分の宣教について、悩んだり、 また研究したりしているわけですが、その一人がですね、一人のケジクの講師のロバート・カンビルという先生が、多くのクリスチャンは根よりも結果をに注目してそれを実行する傾向があると、根を深く下ろすよりもその実が早く出ることを、実ばっかりをこの見ているんだと。そうするとそれは行き詰まってしまうんだと。だから大事なことは、実は結果、根を深く下ろしてその根からしっかりした養分を取って初めて実というものができるのである。で、実ばっかり求めているとですね、根がないでやがて枯れてしまうのである。使徒行伝の17章の中にはですね、ベレアの教会が出てまいります。このベレアの教会はどういう教会だったかというと、使徒行伝の17章の中にはですね、この教会はテサロニケの教会の人たちよりも素直であって、心から教えを受け入れていたと書いて、ベレアの教会はですね、そういうふうにして教会であった。このベレア聖書研究会、ベレア聖書学校というのはうちでですね、栗子さん、智子さん、幸子さん、その他若い人たちと一緒にですね、僕は大きなノート1冊ぐらいにですね、一生懸命にこのベリアの聖書学校をで一緒に学んだんです。なぜこのベリアとつけたかというと、このベリアの人々はテサロニケの人々よりも彼らは素直であって、神様の御言葉を受け入れていた。そして聖書は、日々彼らは聖書を調べていたと書いてます。だからこのベレア聖書学校ですね、何年続いたか分かりませんけど、とにかくまあ私のノート、大きなノートにいっぱい、その教えた箇所があります。このテサロニケの手紙の第2テサロニケの2章の13から15、じゃあ徳地君はそこを読んでいただきますか。第2テサロニケです。2章の10巻から15。
新約聖書の415ページです。415ですね。第2テサロニケ2章の13節。しかし主に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方のことについていつも神に感謝しなければなりません。神は御霊による性別と真理に対する信仰によってあなた方を罰を通して救いに選ばれたからです。14。そのために神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせてくださいました。15。ですから兄弟たち、語った言葉であれ、手紙であれ、私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさい。
はい。これもこのパウロがですね、テサロニケの教会の人々に向かってしっかりとそれを学びなさいということを書いてあるわけです。ジョン・ウェスレーという18世紀のですね、イギリスのリバイバルのために用いられた人物ですね。たくさんの賛美歌を作ったし、また、ジョン・ウェスレーは、この神様に伝道者として用いられた人ですけれども、このウェスレーがですね、彼がそのイギリスが霊的にも、あるいは道徳的にも大変した時代に、ケンブリッジの学生であったこのウェスレーやその仲間たちがですね、このままではそのイギリスは滅んでしまうという、そういう思いを持って、まあ、霊的な覚醒運動を始めた。そしてイギリスはそこからリバイバルが起こってきたということです。だからその霊的にその沈滞していくと道徳的にもまた大敗していく。そういう中でこのウェスレーがですね、彼の女子たちや伝道者たちに語った言葉は何かというと、本を読むようにしきりに、進めたそうです。午前中、毎日午前中、あるいは24時間のうち少なくとも5時間は読書、まあそれ聖書も含めて読書に費やしなさい。でも私は読書が好きではないという伝道者に対してですね、ウェスレーは、それなら好きになるように心がけなさい。もしそれができなければ伝道者を辞めて元の商売に戻りなさいとこう言ったそうです。そして彼は読書を強要したのは助手や伝道者だけではなくて、すべてのメソジストのこの信徒たちに対しても強く勧めたそうです。 メッセージの人が本を読まなかったらば、恩寵は恵みは一世代で消滅するだろう。本を読むクリスチャンは真理を知る。私たちは霊的なこの書物ですね。その中でも最も大事なことは聖書を読まなければいけない。これはパウロがこの人たちが、彼らはいつも人たちの教えを守り交わりを持ったと。教え、聖書が何と言っているかということをしっかりと教えられていったと。それを、教えを彼らは守ったと、聞いただけじゃなくてその教えを守ったと。ですからこのエルサレム教会はまずこの学ぶ教会であったという。聖書をよく学び、あるいは本を読むことを学んだ。で、第二番目は何かというとですね、42節の中に、彼はいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。この交わりを持ったというのが、この交わりの教会であったというのが、このエルサレムの教会の特徴です。交わりが信仰において健全に育って成長していくことの大事なことである。交わりというのは一人ではできないんです。誰か他の人がいなければ交わりは成立しないんです。ロンドンで以前にですね、一人のおばあちゃんが毎日日記を書いていたそうですが、この日記は大変有名で世界中に発信されたんですが、このおばあちゃんの日記はですね、今日も誰も来なかったと言って最後に言葉、その言葉を残して、おばあちゃんは一人部屋で亡くなっていたそうです。孤独死、これは今日本でもですね、年に限らず地方の中でもですね、一人暮らしの人が増えて、そして、亡くなっていく。一人でという、そのことは非常に孤独で他と交わらない、孤独でいるということが、それが私たちの健康状態にも良くないんですが、互いにという聖書の言葉があります。互いに交わりとか、互いに学びという言葉が出てくるんですが、この互いという言葉がですね、ある人が調べたら50回ほど出てくるそうです。神様は私たちを互いのつながりの中で生きるものとして作られた。人は一人でいるのは良くない。そしてアダムのためにエバを作られた。伝道の書の4章の9節から12節、そこをどうぞもう一回開いて、そこを読んでいただきますか。伝道の書4章9節から12節まで。はい、この有名な三つ折りの糸は簡単に切れないという言葉は、まあ、いろいろなところで使われている言葉ですね。このそこの中でもしっかりと、つながっているということの大事さ。イエス様は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。愛というのはお互いの間で、これを愛というものが気づかれていくものだ。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。この交わりというのは、私たちがこの危険な教えから守られていく大事なことだと思います。私も この50年以上牧会してくるとですね、その中にはね、自分たちの教会だけが正しいとか、そしてよそと交わることを禁じたりするような、そういう教会というのはですね、非常に寂しく、教会がバラバラになってきた教会もいくつも見ています。他と交わると自分たちの良さがそれが見失われてしまう。だからよその集会に行ってはいけないというね、そういうことを触れを教会が出すわけです。しかしそれは正しい健全な教会の姿でないと思います。私たちは互いに学びながら教えられながら人間というのは成長していくものである。恋のりやというのはそれは教会とか交わりを意味します。教会は交わりのところである。だから一人では人は成長していくことはできないんです。人間は、このぶつかったりですね、自分の弱さが示されたりすることを通して、そこで交わりを通して、そこからまた新しいものが生まれてくるわけです。また教会はこの地域の交わりを大事にしなければいけないと思います。目を外に向けないとしたならば、本当の交わりの教会とは言えない。この47節を見ると、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日人行伝ですね、人の働き。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと。このエルサレムの教会は学びの教会だと同時に、またその教会は交わりの教会であったし、しかもそれは教会だけの交わりじゃなくて、すべての人から、民全体から好意を持たれていた。地域の人々の間からも教会は好意を持たれていた。私たちはこの間の総会でですね、この私の教会は地域に何ができるかということを、考えてよい案があったら、どうぞどしどし出してくださいということを報告しましたが、姉妹たちが行っているところのですね、老人の施設で行っているボランティアも、地域に対する良い私たちは貢献だと思います。たくさんの貢献の仕方がこうあると思いますが、ジョナサン・ダムというケジクの講師がですね、自分たちの教会のことをまず考えようとします。教会は自分たちの教会のことをまず考えようとします。何が教会の働きにスムーズに進むかというところ、そこを教会は考えます。教会の外の世界があることを忘れてしまうのです。教会はまず自分たちのことを考えて、外の必要とか外でどういうことが起こっているかと考えようとしない。テモテの第二の手紙の第一テモテ2章の1節から6節、じゃあそこもちょっと皆さん開いていただきたいと思います。テモテ第一の手紙2章です。から6節まで、
新約聖書419ページ。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、これなし感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも経験で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るからです。3、そのような祈りは私たちの救い主である神の名前において祈りとなり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。5、神は唯一です。神と人の間の主体の唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。6、キリストはすべての人の贖いのためとして、ご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。
はい、ここにですね、パウロは、 そこで私は何よりもまず進めます、まず第一に進めますというふうに、訳されている口語訳聖書もありますね。パウロがテモテに向かって教会はまず第一にしなきゃいけないことは全ての人のためにという、この全てという言葉がこの中には、3回ほど出てきます。2章の1節と4節と6節の中に、全ての人が救われ、4節、全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。全てなんです。だから自分たちの教会だけ、そういう世界というものは、そういう教会というものはですね、これは神様の御心に沿ってないと言えると思います。全ての人が救われる、いや自分たちが救われてそれで満足ではないということ、全ての人が救われるように。最後にこの使徒行伝のもう一度、使徒の働き2章の45節、財産や所有物を売ってそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして皆に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事をしていた。このエルサレムの教会の3番目の特徴はですね、それは分かち合う教会であったということです。互いの必要に応じて、45節、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて財産を分配したと。互いの必要に、このエルサレムの教会は人の必要に応えた、そういう教会であった。まあ日本の教会の中にはですね、他に与える余裕がない、小さいからまだ他に与えるようなそういう思いがない、そういうことをよく聞きます。しかしそう言ってる間はいつまでたってもですね、他を見ることができない。コリントの手紙の中には、このエルサレムの教会がですね、大変困窮に陥った、経済的に。その時にマケドニアの教会が立ち上がったというんです。で、このマケドニアの教会というのはどういう教会かというと、ピリピア、テサロニケア、ベリアの教会がマケドニアの教会です。で、このマケドニアの教会はですね、自分たちの母教会やとエルサレムの教会が困窮に陥った時に、彼らは、私たちは自分たちも大変だけども、エルサレムの教会のために立ち上がりましょうと言った。それはこのマケドニア教会はですね、極度の貧しさと書いてました。第二コリントの中にですね、極度の貧しさ、底をつくようなひどい貧しさにかかわらずとこう書いてるんですよ。極度という、底をつくような貧しい、その教会はとてもよそを考えるようなそういう余裕はないんです。自分たちが生き延びるかどうか、それが自分たちが大事なんだという中においてですね、このピリピやテサロニケやベリアの教会は、彼らはですね、にもそういう状況にかかわらず喜びに満ちて溢れ出る惜しみないく他の人々を施す力となった。彼らは力以上にそれをしていったと。それがこの他の必要に対して与える大事な姿だと思います。自分たちは弱いから、いや今そういうことを考えられない。そしてこのエルサレムの教会は44と45節の中にですね、信者となった人々はみんな一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配したと。このエルサレム教会は、これは愛を実践した教会であったとこう言います。リック・オルエンというですね、アメリカの、まあ、有名な牧師がいますね。何人かの方々はリック・オルエンの本をね、愛読されている方もたくさんいますけれども、そのリック・オルエンの本の中にですね、筋肉が筋肉を使えば使うほど、 筋肉は鍛えられていく。筋肉がそうであるように愛も使えば使うほど鍛えられる。愛は使えば使うほど鍛えられていくのである。自分のことばかり見て、自分の教会ばかり見て、それを筋肉を使わなかったら、弱っているそれはさらに弱くなっていくのである。愛に関する本をどんな読んでも愛は成長しない。愛する機会を見失ってはいけないというふうに、この立候令の人生で一番大事なことというふうに本の中に書いてあります。そしてその中で、ある人と電話をしたいするとか、また病人の人を訪ねるとか、私はそう思っていますが、それが行動に移せないというのが実情ではないかというふうにオレンはそのことを言っているんです。で、アメリカでこの成長している教会をですね、最近調査したところによるとね、その教会はこういう教会教派だから成長しているというのは、あれはこういう地域だからというものは超えてですね、その教会が成長している要素は、それは39の成長している教会を調べてインタビューを受けたしたときですね、教会の中に愛あふれた雰囲気があったというんです。信頼者に対して親切であったか、教会が真の交わりがあり、愛し合い、裸の付き合いがあったかどうか、これが成長している教会の一つの特徴だったというんです。どうぞ私たちもこういう愛の教会のように信頼し始めてきた方がいたらですね、声をかけたり、元気ですかという、それは誰でもできると思います。そして教会は愛の教会となっていくんですが、ヨハネ第一の手紙の三章、これは私はリビング訳で読みますが、皆さんどうぞ、新改訳聖書で開いてください。ヨハネ第一三章の18節、私はリビングで読みますから、どうぞ比較しながら見てください。子供たちよ、口先だけで人を愛するのではなく、真実を込めて愛し、実践によって神の愛を示すようではありませんか。これがリビング訳です。リビング訳というのは非常に面白い訳で、分かりやすい訳ですが、子供たちを口先だけで人を愛するのではなく、真実を込めて愛し、実践によって神の愛を示します。実践がなかったら、ただ口で愛してますだけではですね、それは愛は伝わらない。このエルサレムの教会は2章の47節の中に、神を賛美し民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと。毎日毎日エルサレムの教会には新しい方々が加えられた。エルサレムの教会は一言で言えば、人に対して地域に対して目配りをしていた教会だった。自分だけというものではなかったと。私たちは自分という枠の中に縛られているとですね、他に何が起こっているかということを知らない。そういう意味で、この教会の初めのエルサレムの教会がどういう教会だったか、そのことを覚えながらこれからも歩んでいきたいと思います。賛美しましょう。そしてご一緒に祈りをしたいと思います。 一言お祈りします。天のお父様、6月はペンテコステの聖霊降臨が好きでした。神様、聖霊が下って教会がそこにスタートして、エルサレムからユダヤ、サマリア、そして全地にこの福音が伝えられていきました。愛する主よ、この福音は多くの人々に好意を持たれた。それはエルサレムの教会がどのようにしっかりと教えを守り、また互いに分かち合い愛を実践していった、そういう教会であったことを覚えます。私たちの教会もこの使徒行伝を学びながら、自分と自分、私たちの教会の姿をここを通して学んで、私も習っていくことができるように導いてください。愛の実践のある教会として、人々としてくださるように皆によって祈ります。アメン。はい、それで賛美しましょう。
心虚しくため息つくとき、心痛めて嘆く方